ザ・ノンフィクション。
ほう。味を占めたな。
味を占めた。
いや、まだあるよ、在庫。
でも、どんだけあんねんってくらいあるでしょ。
在庫豊富よ。
在庫豊富でしょ。
まあ、逆に言ったら、うん、毎週追いかけていったら、うん、週1ペースでできるわけでしょ。できる、ね、あれ、週1なんですか。
週1、
うん、じゃあもう週1ずっと続けようと思ったら続けるじゃないですか。ノンフィクション番組やん、それ。
そう
ノンフィクション語る番組やん。
映画を語る番組になっちゃってるからね。まあ、あのもう最新作を追いかけていこうかなということでね、
はいはい、
2017年6.25 ザ・ノンフィクション、会社と家族にさよなら、
会社と家族
にさよなら、うん、ニートの先の幸せ、うん、まあこれ前編後編があって、後編の方が 6.25 だったっていう話なんですけど、うんうんうん、
はい、どっちも見たんですか。
どっちも見ました。
2週続けてやるようなボリューム感。
はい。
お
どうなのかな、うん、うん、まあ人の結婚とかそういう話が入ってきたからね、まあその話はいいんだけど、主人公は PHA、
主人公
まあテーマの何ていうの、
PHA、
まあシングルマッチを飾るような人が話ですけども、うん、P ぐらいそのフォーカスされてる人、うん、PHA さんって書いて、うん、ファさんって呼ぶんですけど、
つなにあのハンドルネームみたいな、
ハンドルネームみたいな、
ハンドルネームみたいな、
伝説のニート、
うん、
カリスマニート
なんですよ、
ファさん、
ファさん、
うん、でこの人がなんで有名かっていうと、うん、2008年にギークプロジェクトっていうのを立ち上げたんですよ。ほうほうほう。でギークの人たちがより集まってなんかシェアハウスみたいなことしましょう、うんうん、っていうことをやり始めたのがそのファさんっていうので、うん、そのファさんにはいろんな人が集まってくるんですよ、うん、だからプログラマーとか、うん、電気の基盤作ってる人とか、なんか漫画家とか、うん、でなんかガラス細工作ってる人とか、なんかもう金がないけれども、でもう集まってくる人もなんかこう社会性がまるでなさそうな人たちがいっぱい集まってくるんですよ。あの話すときに目合わせてくれないとか、
ね、まあ、今
全く
パッと聞いた感じそういう人が多そうですよね。
でそのまあいろんな人が集まってきて、うん、でまあ漫画家の人が結婚するっていう話もまあちょこちょこ入ってくるんだけど、うんうんうん、まあ半分ぐらい入ってくるんだけど、うん、まあその話はいいんですわ、うん、僕はこのファさんっていう人がね、
はいはいはい、
ちょっと気に入っててね、まあ、
はい、
でこの ギークハウスっていうところも、うん、なんか例えば料理できる人がいたら料理しましょう、
うんうん、
不思議なのは金ちゃんと仕事やって金が入ってきた人はそこに金入れましょうっていうシステムなんですよ。
でもそ
れ、
そのハウスに、
うん、でもその働いてる人が金を払うっていうことは別に変だとは思ってないので、
うん、
でも普通の人間の生活でそれやっちゃうと完全に圧力生んじゃうでしょ。
そうやな。
なんで俺だけ金こんな払ってん
ねん。だからそのこの家一家一族ですよって、
うん、そうそうそう、そういう連帯
感が、お前が稼いだ金はみんなのもの、
そうそうそうそう、あのでも料理は作ってねって言って、うん、掃除はしといてね、まあ掃除はできてないんだけども、うん、そういう人間が集まってくる、
まあまあ人の人のまあ生かせる部分を生かして、うん、料理できるやつは料理する、働けるやつは働く、
うん、そう。ただここでもニートの格差が出てきて、
ね、
これニートって書いてるでしょ、
う
ん、でもようよう聞いてみたらニートじゃないでしょ、
だって働いてるやん。
働いてるやん。プログラムできるんでしょ、うん、あなた漫画描けるんでしょ、うん、じゃあそれできない人たちどこ行くんですかっていうのがちょっと突っ込みたいポイントではあるんだけど、
何もできない人はどうしたらいい
わかんない。だからニートじゃないじゃんっていうのは思ったんだけど、うん、まあまあまあいいや、そこは目つぶりましょう、うん、ファさん、
ファさん、
なかなか共感できるなと思ってたんですけど、うん、1978年大阪で生まれるんですね、
はいはい、
大阪府大阪市 で、うん、でこれまあ経歴バレたらいいな、バレてもいいんだけど、高校一緒なんですよ、
お
僕、
はいはい、
で
まあそこそこのところを出てる
って、ね、まあで現役兄弟、
おそこもうそこそこどころじゃなくなった、
そこそこどころじゃなくなった、
エリート
コース4年間で、で4年間大学職員として働くんですけども、うん、他の大学の、
うん、
で辞めちゃってずっとこんな生活を送ってるんですけどもね、うん、やっぱね原点はやっぱ高校にあると思うんですよ。僕と同じ高校出てるから高校の雰囲気分かるので、うん、大阪って公立高校が強いんですよ、
うん、そうですね、
兵庫京都奈良は私立が強いんですよ、うん、ということは頭いい子って結構公立を目指したがるんですよね、うん、大阪って。で公立高校に入るためには体育とか音楽とかできなきゃダメなんですよ、うん、ちゃんと内申点取らないといけないから、はい、だからうちの高校に入るやつっていうのは大概何でもできますっていうような、
まあまあまあ、割とオールラウンダー、
割とオールラウンダーで、うん、部活もちゃんとやりますね的な、うん、若干リア充の感じがする。
ああなるほどね。
でも僕その雰囲気ちょっとついていけなかった、
うん、
であのリア充しねとかじゃそういう感じではないけど、うん、ただあまりにもちょっと人格破綻してたじゃないですか、
うんうんうん、
でそれ以上に人格破綻してる人だから、
はい、
多分かなり憎かったはずなんですよこの高校に。
ああ居づらい
居づらい
その時に人格が形成されていった
んですよ、うん、でそこで京大に入るでしょ、
うん、
また京大っていうのが熊野寮っていうところがあるんですね、うん、僕たまに仕事で京大の近くに行くんですけども、はいはい、っていうか結構よく行くんですけど、うん、まあバスで行くんですね、
うん、
バスで降りると、うん、異様な雰囲気がしてる寮が1個あるんですよ、
う
ん、もうこの寮が1個あるせいで周りの土地の価格下げてこれっていうぐらいにもうスプレーペイントとかなんか
あそういう系、
そういう系スプレーペイントだったりだとかなんていうのボロボロの寮が1個だけあるんですよ、うん、
スラム街チックな匂い
完全にそこだけスラム街になってるそれが熊野寮僕その建物が大好きなの絶対潰さんといてほしいと思うんだけどでも大学すればそんなとこだし、
うん
どうしても潰したい、
うん、
老朽化も問題もあるし何か事故があったら
治安維持にね
そうでも京大が京大たるゆえんってあるしこの熊野寮だったりするんです
よ凝縮されてるみたいな
そうだから京大って下馬とか赤っぽい雰囲気があって下馬とかもたくさんあったし、うん、そういう連中がどこに集まるかって言ったらやっぱ熊野寮だから京大の周りとかでも熊野寮潰すなみたいなのがいっぱいあったんでもう学長もどうしたいねこれと思ってると思うよ京大でそこで育ったのばあさんは
不良再建
でギークハウスとかそういうところで、の感覚が出たのも、うん、やっぱどう熊野寮がやっぱ原点みたいな
もうその再現してしちゃったみたいな
そうでそういう感覚があるからなんだけれどもまあ今ここで言うのもないけどニートってどう思います？ニートってなんか悪いイメージあります？それとも
ステレオタイプ的なニートって言ったら、うん、なんか引きこもりなんですよ、うん、なんかね、うんうん、家で引きこもって、うん、パソコンカタカタして、
う
んお母さんが外にご飯を
置くみたい
で何々ちゃんみたいなうるせえんだよ、うん、みたいなっていうのが、うん、ニートの、まあうん、僕のステレオタイプ的イメージなんで、まあ、印象は良くないですね、うん、ただもう一時期からこうネオニートっていうものが出て
きたんです
が、まあ、株でめっちゃ1億稼ぐニート、うん、お前ニートちゃうやん
そうそうそう
でもなんかどっちかというと後者の匂いなん
そう後者の
運営してんちゃうん
そうネオで多分このギークハウスの運営で多分金ちょろ
こっと、まあ、稼いでる
貧乏やと思う、うん、貧乏やとは思うけど
ネジャーさんも言ってましたけどそれニートかって
そう
事業してんじゃない
の、うんうん、だから僕もねこの人たちにそんな悪いイメージは持ってないんですよね、
うん、別に成り立ってるわけでしょ
成り立ってるじゃんいいじゃん
迷惑かけてない
で、うん、別にそんな不思議な生き方でもねえなとは思ってるんです、うん、そういう人たちに向かって税金払えっていう気もないしね、
うん、
ただねやっぱこの見てて面白かったのは、うん、僕やっぱこの人たちみたいな生き方できねえなと思っててやっぱ若干そのなんていうのかな生き方として、うん、その時間が自由に使えるっていう生き方はちょっと憧れではあるんだよ ね、
まあそうですねう
ん、好きな時に起きて適当になんか仕事みたいなことをやって、まあ、適当に帰って
会社というか、まあ、企業とか属さずに、
属さずに
自分たちの意思を持って
でなんか1時ぐらいな1時00分になったら、うん、もう帰っていいですかみたいなこと
言って周り気使って残業みたいな雰囲気もなく
でそれで疲れたっつってニャーンって言って猫と一緒に抱いてるかしか寝てたりとかしたらさ、はいはい、いいなと思ったりはするの、うん、でそこに悪い気持ちはないんだけども、うん、たださっき鋼さんも言ってましたけれどもニートの人って、うん、ほんまに閉じこもりっていうのが、
うん、
そういうイメージでそういうのも若干羨ましかったりするんだけど、うん、この人は違うやん何で
別に普通に出ていくんでしょ
そうそうそうそうでギークハウスやってるのもやっぱりなんだかんだで人と会いたいからな、
うんうんうん、
なんかニートじゃねえよ本当に
ニートの定義、まあ、何の略かちょっと忘れましたけど
ローエデュケーションエンプロイプログラムが長かったトレーニングがだから就労か就業活動もなんていうの教育もやってないし、うん、就職活動もしてない人たちのこと会う、うん、そのまあそういう意味ではニートなのかな分かんねえ、
うん、
でも就職活動とかで働いてる人もいるもん、
ね、働いてるからねお金も入れてるんでしょ、
う
ん、ゲームハウス、
うん、そうそうまあそういう生き方があってもいいし自分でもそういう生き方にすごく憧れてる部分はあるけどもやっぱりこの人たちみたいに なんか汚いねんギークハウスが、
うんうん、
でなんかしかなんか多分みんな仲良くやってるだろうけどみんないろいろ気遣ってたりするんじゃねえの、うん
まあ、それはね
俺やだもんそんなところで生きんの一人で家のなんだ一人の部屋の中で一人でいてたいじゃん、
うんそれはね、
一人でオナニーしたいじゃん、
うん
でもこの人たちそういうプライバシーは なくてもいいと思ってるんで
一部屋割り当てられてるとかではない
なさそうと共同生活、
うん、
俺その共同生活が嫌で働いてしかも俺なんか働けちゃったりするんだよ、
まあ、別になんか時は層的に何か一つの目的というかみんな個々の目的を目指してやってるってわけでもない
ないないだから幸運なことに僕は、うん、そういうところに憧れるようなセンスとかファさんと共感するような持ちつつも やっぱどっかで働けちゃったんだよ、
うんうんうん、
なんか働
いた、まあ、そう
花根さんからすればこいつほんまに人格支配してるなって思う時もあったかもしれないけど、
あったけど丸くなったと思うもん社会に順応してきたなと思うもん
なんか働けちゃったんだよ俺、うん、だからここまでならなくて済んだし、うん、で俺はどうしてもギークハウスっていうところちょっとやっぱ衛生面的にどうなのって思うところだとか、うん、あるいはその社会あの家帰ってまでもこいつらと付き添わさなきゃあかんの
って思う、プライバシー面でもしんどいですよね、プライバ
シー面だけど、うん、俺はそういうのに耐えられないから、うん、あだから自分はこういう選択をしなかったんだなって思わせてくれてた回だなと思って、うん、そういう意味では面白かったですね、うん、あなんか必然があって俺働いてんだなって思う、
あでもやっぱ見ててあまあこういう生き方もありかって思う人は、
うんうんううん、しなんか、うん、人に後ろ指刺されながら生きる本人たちが思ってる以上に、
うん、
人になんか後ろ指刺されながら生きるような生き方でもないなと思った意味で、
まあでもね、まあ、確かにじゃあ社会的になんかそんな感じの風潮もちょっとなくなってきてるじゃないですか、うん、
なくなってきてる、
定職ついていないのって、まあ、もちろんあるけど、うん、
あるけど
なんかでもちょっと薄くなってきた、
薄くなってきた、うん、だからそういう感じで、うん、そういうのを確認できたいい回だったかなとは思いますね、結構面白いので、
はい
ね、ぜひ見ていただければなと思います。
NHK アーカイブみたいなのがあるんですかね、
あるんかな、
NHK が公式でやってるやつ、ね、
あるんかな、あるんかな、
まあ、YouTube に上がってるかもしれんけど、
うん、上がってるかもしれんけど、まあ、正規の方法でできれば見れてるなら、うん、
YouTube で見るのはカニラジだけ
そうですね、はい。